どうも、イスケンラジオ二階堂です。
マサです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
沖縄に行ってきた話が続いておりますけれども、はい、2日目、レンタカーを生まれて初めてですよ。うん、借りまして。で、まあ、とりあえず今回、まあ、ほぼほぼノープランだったんですけど、ここは行っとこうっていうところって言って、美ら海水族館。
ほう。
水族館、沖縄に水族館、大きな水族館があるんですよ。で、そこに行ってみようと思って、で、まあ、大体、沖縄本島の那覇市っていうのはかなり南の方なんですよ。うん、で、美ら海水族館は大体その沖縄本島の真ん中ぐらいにあるイメージ、ざっくりね、ざっくり言うと。で、俺の中で沖縄をちょっと小さくイメージしすぎてたみたいで、
はいはい、
まあ、サクッと行けるのかな、那覇市内から車を動かせばすぐ行けるのかなと思ったら、まあその、カーナビにさ、美ら海水族館に行きたいんだみたいなことを入れると60キロみたいなこと出るわけですよ、距離的に。だから結構距離あって、
うん、滋賀県やったら南が来ていくんったらもう3分の2行くね、
行くね。まあそうですね、うん、でまあ結構距離あって、うん、車で高速を使いますみたいな話で、
うん、高速はあんや、
高速道路あって、高速道路っていうかな、まあ要は自動車道ですよ、うん、自動車専用道みたいなところがあって、でそこを使って行って、で距離あるから、もう移動時間だけで、片道、んだから2時間ぐらい車を動かしてた気するんですよ。
60キロやろ？
あれ？違うのかな？俺の見方が間違ってるのかな？いや、60キロはちょっと少なかったかもしれん。なんか、いずれにせよ結構時間かかった印象やねんか。で、2時間ぐらいかけて、とりあえず美ら海水族館まで行って、で行って、水族館見てさ、で水族館の近くでなんか浜辺みたいなところもあるから、そこにも降りたりとかして、で、結果、で、そっから氷島っていう、なんかめっちゃ長い、こう、島と本島と繋がってんねんけど、橋で。橋で繋がってんねんけど、そこがもうまっすぐやねん。まっすぐな、高架で繋がって、海の上を渡るね、橋で繋がってて、で、そこに行って、その氷島行ったりとか、なんか結果、最終的に帰るまでに、俺300キロぐらい走ってんねん。
ほう、走ったね。
あっちこっち、沖縄をあっちこっち300キロぐらい走って、で、まあ、これは普通いかんやろっていう、なんか、なんだっけ、名護パイナップルパークか。
何やそれ。
なんか、パイナップルの、
パイナップル狩り？いくらでも買っていいですよって。
うん、いや、そういう施設でもない
んだな。まあ、一人一個しか食えへんやろうけどね。
なんか、パイナップルのその工場みたいなところに併設されてるやつで、なんか、自動運転のカートみたいなのがさ、動いてて、そこにこう、乗っていると、その、アナウンスで、パイナップルはこんなたくさんの種類があるんだよみたいな話でさ、パイナップルってあの種類しかイメージしてないけど、そんな種類あるんすかみたいな。
そんな種類あんの？
そんな種類あんの？いっぱいあんの。
あ、そうな
ん？食用にできて、食用として流通してるのが、まあ、いくつかの種類だけなのかもしれんけど。
それでもいくつかあんの？
あるらしいよ、なんか。パイナップル全体の種類としては結構あるらしい。
あ、
そんなんや、みたいな感じでさ。で、そこに、まあ、おっさん一人で乗っていくわけですよ。周りは中国人の家族ばっかですよ。
いやー、もうどっちもどっちや。
その中にピョンって多分俺が入って、多分、なんか施設側の人も、俺も完全に中国人サイドの人間だと思われたと思いますけど、で、ちょっと、前に韓国人のカップル、うん、後ろに中国人のファミリー、真ん中にジャパニーズのおっさんが一人みたいな感じで、もう激アツな状態やってるわけですよ。で、この、自動運転の、カートに乗る仕組みが、その、さっき言った氷島にある塔みたいなところがあんねん、タワーみたいなところがあんねんけども、そこに向かうところにも、このパイナップルパークにもあってんか。うん、で、どういう仕組みかわからへんけども、どちらも、その自動運転のカートが導入されてるという共通点の他に、貝の博物館みたいなのが、と、なんか、セットでついてくんねん。なんで貝なのかわからへん。なんで両方とも貝の博物館がセットでついてくんのかわからへんねんけども、まあ、このパイナップルパークの方は、結構フランクな口調で、なんか、今、みんなに乗ってられてるパイナップル号、かっこいいだろみたいな音声が流れてくるわけ。もう一回言いますよ。乗ってんのおっさん一人ですよ。 おっさん一人で乗ってるところ、それがガンガン見せられてくるわけですよ。
で、それ子供向けやんな、
今の。そう。だからやっぱし、ファミリー向けの施設なんでしょうね。だからおっさん一人で行くようなところで本来ないわけですよ。
でも考えてみて、ファミリー向け言ってもさ、うん、まあ両親やって言ったらさ、
うん、
まあ子供二人やったとしてもさ、うん、半分楽しくないよ。その喋り方やと。じゃあ子供には楽しいよ、その喋り方。
だからまあ、ああいうところはほら、子供向けに、まず子供を喜ばせようっていう感じでやってますから、それもしょうがないですよ。で、そういうでこうやってたらさ、これがまあちょいちょいまあ、とはいえ大人の俺的に面白いのは、うん、その中に結構フランクな形で、なんかさ、みんなパイナップルって言ったら、どのぐらいの種類があると思ってるかなみたいな。
行こちゃうもん。
で、そういうなんかクイズみたいなケースとかな、なんかそういうこと、言ってくるわけ。今右手に見えてる花は何たらみたいなこと言ってくるわけ。でも、突然と、ここで、店舗の案内をしますって言って、お土産売っているよみたいな話が、スッて入ってきて、ちょっと面白かったんですけど、どうぞどうぞ。んで、
面白い。確かに面白い。
で、まあこうやってこう、結構やっぱし60キロはかなり少なかったな。もっと多分
かかった。
あるはずですね。で、なんかその、美ら海水族館の方に行くと片道で結構時間かかるから、なるべく、その付近のレジャー施設みたいなところをこう、行くだけ行ってさ、うん、で、まだ戻ってこようと思ったから、ちょっと夜遅くなってんか。
うん、
那覇市内に戻ってくんのが。で、俺レンタカー初めてで、まあ、車の運転できんねんけど、ちょっと久々にやってる感じなんですよ。で、カーナビも、そんなに、なんていうの、慣れてるわけじゃなくて、当然ですけど、那覇市内の交通事情もわからないわけですよ。だから、この先、左ですって言われて、左やなと思って曲がったら、そのもうちょい先を左やって。
そう。あるね。
あれと思って、いやいや、左って言ったやんって思ったら、ルート再検索しだして、いや、もうちょっとこう、もうちょっと前行った後に右に曲がって、戻ってきてくださいみたいなこと言われてさ、そんな感じで、ああ、で、こう、ぐるっと回って戻ってくると、あ、なるほど、さっき曲がったところも左の入るところはあんねんけども、そこよかもう10メートル先の左やねんな、みたいな、そんな感じのことがあるわけ。だから、何回かその、ナビ通りに行かなくてさ、で、ちょっとカーナビあるし、迷子ではないねんけども、ちょいとした迷子感覚になってくるわけですよ。で、不慣れな道、
うん、
で、夜になってくるから、余計に、どこ、曲がり角があんまりわかんない。で、交通量がどんどん増えてくると。で、その状況で、俺が今向かってるのが、そのホテルの近くの、どっかコインパーキングに止めようと思ったから、ホテル、那覇市内なんですよ。結構な、都会ですよ、那覇市内。で、夜遅くに、いや、夜ももう、更けてきた時間帯になってきて、交通量が多いと。で、その、カーナビは、はっきり言いますよ。俺のね、運転技術を過大評価しとるんですよ。こいつの指示通り行ったら、その、さっきの話にも出てきましたけど、沖縄の那覇市内の、まあ、観光客向けの繁華街として有名な、国際通り、
うん、
ここを通れと。
多分人多いね。
めっちゃ多い。人めっちゃ多いし、車めっちゃ多いし、もう、わっしゃい、わっしゃいみたいな、もう、全体がハイサイおじさんのリズムみたいな感じですよ。リズムみたいな感じで意味わかりませんけど、その状況で、まあ、緊張したよ。
当てたら終わりやもんね。
当てたら終わりですよ。もうなんか当てたら終わりやし、その当てた相手がですよ、もうなんか沖縄の荒くれ者やった場合さ、もうかなり大変なことになるわけじゃないですか。
もう一回引き直さなあかんね、その時は。とどめさんとね。
大変なことになる。なんや、とどめって。それで、なんかさ、イメージからするとですね、俺これは前々から言ってんねんけど、沖縄の人に対してみんなさ、なんていうの100人いたら100人ナンクルナイサーで全部片付けると思い込んでる人いると思いますけど、沖縄にもオラオラな人は絶対いるっていうか当たり前にいんねんか。そういう人らに当てたらこれ偉いことなんぞと思いながら、もうドキドキしながらさ、まあ、なんとか、帰り着くことができて。
軽か出てかな。
なんでやねん。なんでお前はそんな俺を沖縄県警のさ、ご厄介にさせようとするわけ。 ではそれで、うん、なんとか帰り着きまして、でいよいよ最終日ですよ、はい、で最終日はもう那覇市内でねちょっとうろうろして、那覇にまあ近いところで一箇所観光して、まあ車バーって回って、夕方の5時ぐらいに那覇を飛び立つ、あの、やつに乗る、飛行機に乗るつもりでしたから、まあ、その直前に、レンタカー屋さんに返して、で、レンタカー屋さんの車に乗っけてもらって、那覇空港に行って帰ってきたんですけど、結果その最終日に、二階堂さん、今回の旅でおすすめスポットどこですかっていうふうなことをもし聞かれたとするならば、この最終日に行った、沖縄パークっていう。
何それ?
沖縄パークっていうところがあって、なんかおすすめの割にはごめん沖縄パークでやってたから今地震が急速になくなってきましたけど、なんかね、あの沖縄にある鍾乳洞があって、で鍾乳洞とあとなんかねエイサーを見せるところとか、沖縄の、古い沖縄琉球王朝時代の、うん、あの建物を復刻、うん、もをまあなんていうの、レプリカじゃないけども、まあもう一回作った街並みとか、そういうのがあるわけですよ。でここは何がいいかっていうと、作りがすごい良くて、まず一番入り口近くに鍾乳洞の入り口があるわけ。鍾乳洞の入り口に、まあ、入っていくわけですよね。そうすると長い鍾乳洞があって、その中をテクテク歩いていって、すごいなと思いながらさ、涼しいなとかさ、あ、コウモリいんやとか思いながらさ、鍾乳洞を抜けると、それが沖縄パークの一番奥なんです。で、つまり、鍾乳洞で一番奥まで行って、帰ってくる途中でその他のアトラクションを、見ることができると。だから、無駄足感覚が全然ないわけ。一番奥まで行ってそこから戻ってくると。で、戻ってくる途中になんか、ハブ酒を作ってる工場とか、あの、エイサーを、なんか、スーパーエイサーかなんか言ってて、なんか一日何回かそのエイサーのパフォーマンスを見せてくるところとかあって、で、最後に、あの、皆さん行くであろう、あの、ハブ園みたいなところがあるわけですよ。あの、毒蛇のね、ハブ。毒蛇のハブがさ、なんかその、動物園感覚でさ、
それ見て楽しいのか。
いんねんけどさ、俺はハブはやばいっていう意識しかないから、あの、
楽しいのか。
柵とかないねん。フェンスとかなくて、なんていうの、動物園で言うと、
放し飼い。
猿園みたいな感じで、うん、あの、だから手伸ばさないでくださいとか書いてあるわけ。シャッてやられるからでしょうね。
やられたらスポイント一気にギャッとするからな、真空のやつで。
それでどうにかなんのかな、なんかすごかった、なんかハブに噛まれるともう、壊死してしまって、肉が溶けるみたいな感じで、その症状の写真とかが出てるわけですよ。うわぁ、ハブやっぱやばいんやなと思いながら。
試してみた。
え?
軽く試してみた。
だからお前はなんでそのさ、警察とか病院とか、その、沖縄の公共機関に500回をかける感じで投稿に持っていくのかわかりませんけど、そんな感じで沖縄パーク結構僕はおすすめでしたね。はい、じゃあ、ごちそうエンディングです。はい、
ね、そのハブ酒ね、飲んでね、二階堂さんが捕まったかどうかっていう話はね、また今度にしましょうかね。おかさでした。
なんでハブ酒飲んだだけで捕まんねん。
いやいや、だってその後車運転してからだから。
ああ、そういう意味でね。でもね、沖縄は良かったですよ。なんか人に言ったら本当ってさ、なんか、いわゆる、ちょっと退屈っていう人もいんねんけども、俺別にそこまで思わなくて。
泳ぎたいよね。多分二階堂さん泳ぎに行った。
泳ぎない
。泳ごうよ。
ん?
おい、なんで泳がへんの?
だって水着も持ってんし、別になんか。
パンツでええやん。
え?
パンツでええやん。
それはあかんのじゃん。地元の人は許されると思うけど、観光客それやりだしたらあかんやろ。
ジーパンで泳いでもいいんじゃない?かっこよくない?なんかって、もこみち、早見もこみちさんが、うん、例えばね、上半裸でさ、下ジーパンでさ、ビャーって泳ぎ始めたらかっこよくない?
かっこいいかな。あんまりピンと怖いかったけど。
あれ?
まあでもなんか沖縄良かったですよ。良かったし、まだ行きたいなと思ってさ、よく考えたら、この収録のために、俺新幹線で、まあ2時間、まあ新幹線で2時間、在来線使って30分とか乗って、トータル移動時間2時間半じゃないですか。で、片道大体1万3000円とかじゃないですか。あんま変わらんのですよ。
ま
あね。それ考えると、俺、なんやろ、沖縄旅行ってすごい、なんか力んでたけど、かかってる金的には、あれこれ、スケルラジオの収録とあんま変わらんぞっていう、なんか、 気づいてはいけないことに気づきかけましたね。はい、そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。OK, see you next アップデータ。